あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
皆さん、半分青い見てますか？多分そこまでかな。まあ、あのね、あの社会人の人はなかなか、
漫画コーナーまでは見てましたけれども、それ以降は見てないです。
うん、
なんか100円ショップになってからよくわからなくな
る。ね、私はもともと子供時代の岐阜がね、舞台になってたので、その頃だけ見て終了かなって思ったら、意外に東京出て、あの漫画家になるところのエピソード、はい、あそこがなかなか面白くって、そのまま、見続け、現在はね、大納言で働いてまして、100円ショップで、それでどうしようどうしようって思いながらも、ついつい毎週楽しみに、見ています。ちなみに、あのもちろん普段仕事行かないといけなくて、で毎日毎日は見れないので、週に一度土曜日に BS で1週間分のまとめた放送があるので、それを見てるんですけれども、それで先週の日曜日、3連休の中日にですね、行ってきました、聖地巡礼。
おー、いいじゃないですか。
はい、もともと、ね、地元の、その主人公のすずめちゃんの故郷、東美濃市になるのかな、一応ちょっと架空の町なんですが、そこの商店街で、彼女の実家がある、食堂のある商店街が、岐阜県恵那市の岩村っていうところにある、城下町なんです。城下町って言ってもいいのかな、山城の麓にある小さな町なんですけれども、そこが舞台になってるっていうので、2回目の訪問をしてきました。多分1回目の時も、あの番組で紹介はしてるはずです。きっと皆さん、お城の話だから覚えてないと思います。はいはいはい、あのね、そのあたりはもう、織田信長とか、そのあたりのこうゆかりの地ですから、ね、戦国時代が好きな方は胸を躍る地域となってます。で、まあ、で、ああそうだよね、ここをドラマに映ってたよねっていうのを、すごい改めてこう楽しみながら散策してたんですが、暑い、岐阜は暑い。
いや、まあ全国は暑いです、
うん、そうなんです、
はい、
まあ、この3連休から今までずっとね、猛暑日が続いてますが、岐阜県久しぶりに、日本で一番暑い町でね、多治見市ですか、はい、ね、多治見も暑いけど名古屋も暑いんです。連日、38度が続いてまして、愛知の夏の何がやって、暑いんですけど気温は高いんですが、湿度がめっちゃ高いんですよ、
ね、地獄ですよね、湿度が上がるとね。
今日朝私が家を出た時点で湿度が 77% ぐらい
それで雨が降ってないっていうね。それ雨降ってる湿度ですよ。
そう、そうなんです。っていうので、なんかもう連日ヘロヘロになりながら過ごしてます。ということで、ちょっとその辺の話の方を今日はしようかなと思っています。それではホットキャストスタートです。さあ、前回はライフライン途絶に備えなきゃということで、先々週の西日本の豪雨ですね。その被害の話とか、いろいろお送りしました。さあ、皆さん、備えてますか？
いや、備えるどころじゃなくて、
それより暑さに備えたい。
この暑さにみんな苦しんでるんじゃないですか。
ね、もう暑さがこの災害級の暑さですよね、うん、本当。
これこそが災害ですよ、本当に。うん、いや、もちろんね、うん、違いますけど、実際に被害に遭われた方には本当に。
そう。あ、でも暑さでほらね、今亡くなってる方とかね、うん、倒れてる方もいっぱいいますから。はい、ということで、まずいただいたコメントをご紹介します。レガレガさんからいただきました。未曾有の水害に見舞われて 2週間弱、いまだに私の住まいは避難勧告が継続しており、川沿いの道路は崩落による通行止めの箇所も数多くあります。今回特に教訓となったのは避難のタイミングと避難場所でした。私の住まいは夕方に避難勧告、夜間に避難指示となりましたが、昨年の同時期にも避難指示が数回出ていたこともあり、正直そこまでの危機感を覚えていませんでした。 ミッチーさんのお母様と同様、坂の上に住んでいること、風雨が吹きさらす中で幼い子どもたちを抱えて氾濫しそうな川沿いにある避難所に向かう勇気はありませんでした。幸いにも数日の断水と1週間車で動けないくらいで、あとは子どもの幼稚園が早い夏休みになったこと、 JR 通勤の主人が1ヶ月不便になるだけで済みましたが、未だに行方不明の方や住まいを失い避難所での生活を強いられている方々を思うと心が痛みます。被災地から一刻も早い復興を祈っておりますということです。どうもありがとうございます。
いやいい、これね、うん、本当にね、逃げてくださいって言われるのが、じゃあどこに逃げろよっていうやつがね、やっぱりね、避難場所はね、こう前もって調べていてもですよ、うんうん、そこに行くことが本当に安全なのかっていう問題があるんだよね。
そうなんですよね、うん、特にね、今回はレガレガさんも書いてくださってましたけど、時間帯、
はい、
ね、避難指示がもう夜になってる、
うん、
ね、
いや普通に結構ありますよ、その台風の時もそうでしたけれども、ね、うん、いやこの真っ暗な深夜にその逃げろって言われてもどうやって逃げるのよっていう感じはやっぱ普通にありますもんね、うん、
本来なら、うん、そこも全て考えてシミュレーションをして準備をしとかないといけないんだとは思うんです、はい、ですね、うん、本来はね、うん、でそこまでなかなか至れてない
かな、ですね、だからやっぱり一応じゃあ例えば台風だったらどう、うん、水害だったらどう、土砂崩れだ、うん、まあ土砂崩れなかなか考えづらいですけれども、でもまあ自分の家の後ろが
場所的には ね
山だったら可能性があるっていうことを考えて、土砂崩れが一番怖いじゃない、
うん、そう、
だってあれはすぐ死に至りかねない、
うんうんうん、
水害は逃げる暇がギリギリあるかもしれない、
うん、
で台風はもうとにかくその家が飛ばされるような弱い家だったら避難所に逃げるという道はあると思うんですよね、
まあ、あと台風は一応、うん、まあ、もう前から来るぞ、ね、来るぞ来るぞ来るぞ、
そうそうそうそう、
進路もさ
分かりますからね、
分かるんで、
うん、まだ逃げる余裕がありますからね、
うん、備えたりねできます、
あ、まあ、今までかその家に住んで長ければある程度どのぐらいの台風だったらどこまでは耐えられるっていうのは予想つきますからね、
うん
うんうん、っていうのはありますけれど、これはねやっぱりね、もう一度やっぱりこう自分たちでじゃあこの規模だったらこのぐらいっていうのはやっぱ各家庭で考えておいた方がいいですよね、うん、
あと今回多かったのが市丸々の避難指示とかあるじゃないですか、
はいはいはい、もう県までありました、
それ避難指示出すのは市ですね、
はい、
避難指示出すのは分かるんだけど、じゃあその避難指示を出しました、じゃあどこに住んでる人がなんかみんなじゃあ全員すべての人が避難して大丈夫なんですか、本当にいいんですかって自治体に聞きたい、
まあでもね一応分けると小さい何々町、うん、何々町みたいに書いてあるんで、
うん
うん、ただ、
まあ、一応それももちろん想定はされてるんでしょうけど、うん、逃げる方側的に本当にいいのって若干思ったりもします、
は
い、ま
あ、あればっかりよねあそこの世界になるともう人類滅亡だじゃないのっていう感じじゃない、本当にもう諦めてこの船と一緒に沈みますぐらいの、
まあそのあたりもね、やっぱり私も母離れて住んでるので、ね、これから今の状況を考えるとこれから何が起こるか分かんないっていう部分もあるじゃないですか、うん、なのでちょっとそこももうちょっと、まあ、今回はね、無事になんとかやり過ごせましたけど、
はい、
次は分からないので、その時にどうするのっていう、うん、ね、嫌、はい、だ、嫌だじゃなくて、
そうですね、うん
うん。っていうのを、ちょっと具体的に考えて、なんか、方法を考えないといけないなって。
あとは、まあ、そういう時こそ、その、地域的なつながりみたいなものをね、やっぱりほら、現代で少しずつ、こう、そんな、薄れてますけれども、まあ、言って、自治会とかそういうのも含めて。そう
ね、
動けるようにしとかなきゃいけないのかなっていう、ま
あ、日頃からのとかいろいろあるじゃないですか、
そうそうそう、
ご近所がうまくいってるたらいいんだけど、 うまくいってなかったらお付き合いがね、うまくいってなかったらじゃあどうするのっていうのとか、
だからあ大事だなそういうこともっていうふうに改めて、やっぱり年寄りいるとさ、そのね、一人だけで自分だけじゃないからね、自分家の年寄りだけじゃないからね、だからそういう人たちをじゃあ、ね、まあ、もう俺も若くはないけれども、それでもまだ 若い方に入っちゃったりしちゃうからね、うん、だからそういう人たちがどうこううまく助けられるのかみたいなのも含めてやっぱ考えとかなきゃいけないんだろうなとこうね、うん、そういうある程度人数がいるところである以上はそういうことも考えていかなきゃいけないのかなとか、うん、いろいろやっぱ考えますね本当ね。
そうですね、
うん、まあいい機会なんじゃないですかこういうことっていう、
うん、そうですね
自分たちが被害を受けてなくてもね、うんうんうん、被害を受ける可能性を考えておくっていうことは大事でしょうね、
うん、はいということでね、デカデカさんまだもう少し不自由な状態を続いてらっしゃるとはと思いますが早く復旧するようになって祈っております。ありがとうございます。次はヘンリーウォン広島デッサンからいただきました。あの豪雨から2週間になろうとしていますが現場では土石流に流された人の捜索が今なお続いております。自分は職場が呉の広田ヶ谷なので、車通勤できず先週1週間は夏休みにしました。水道が復旧したので3連休から仕事していますが31号線復旧後も渋滞がひどく通勤に3時間か近くかかるので今朝は4時起きで家を出て夜明け前から仕事をしておりました。ミッチーさんが高校生の頃断水したのって台風19号による塩害の時でしょうか。当時私は南区のマンションの3階に住んでいたのですが停電がなかなか復旧しないのでこれは長いなと直感しすぐさまお風呂に水をためました。案の定マンション屋上の貯水タンクが空になると断水し、停電が復旧したのはそれから4日後のことでした。会社の上司は6校の美味しい水でトイレを流していたとか、やはり災害時のサバイバルは水の確保が最優先ですね、ということです。どうもありがとうございます。はい、私の年をよくご存知で。そうですね、台風19号の塩害による停電被害を私は経験しました、うん、もうそれ以来台風っていうともう私の中では19号っていうのしか頭に入らなくってどの台風も あの時は何号の時ひどかったとか今年の何号はどうだったとかいう話が来ても私の中ではもう19号が占めてしまってるのでっていうぐらいの大きい存在でした。で私もちょうど同じ南区に住んでましたので、あの時は本当ね、同じ南区でも地域によって、こう、3日目で停電復旧した、4日目で復旧した、5日目で復旧したって、こう、やっぱ地域ごとで、こう、復旧の震度が違ってたなっていうのを覚えています。はい。ということで、ね、ヘンリー・ウォンさんも、通勤、あのあたりは本当、クレー、の方に広島から呉に行かれてるんですかね。本当あの辺の道は大変ですね。早く快適に通勤できるよう復旧するように祈っています。水大事、
はい、本当水大事です ね、 本当ね、
うん、ちょっとうち賞味期限切れちゃってるんですお水、
はい、
飲料のペットボトル、はいはい、あれもちょっとどうにかしなきゃなって思いながらぐずぐず来てるのでなんとかしなきゃなんですし、
まあね、でもそれはほら飲み水として使うのはちょっとってなるんだろうから、うん、まあとりあえず捨てちゃっていいんじゃないの何かに使って。
そう、うん、でも賞味期限来てもしばらくは飲めるって、
まあ、それはそうです
けどね、うん、あとはやっぱりお水を貯めるものっていうのもね、まあ、考えとかないとな。
やっぱ今回ほらみんな持ってますよね。なんていうの、ホームセンターに置いてあるようなああいう水のタンクってやっぱあった方が便利なのかなって思います、うん、
ポリタンク、うん
うん、
ですよね、うん、私もちょっとポリタンク
だ場所取んだよね。やっぱ普段使わないからね。
収納が本当ないので、うん、やっぱ集合住宅とかになると、ね、そしたら本当置き場にも困るし、外に置いてるともう劣化しちゃうじゃないですか。日が当たっちゃうと。ベランダとかだとどうしてもね、うん。っていうのもあって。あとは、ビニールの、そういうポリタンクのビニール板みたいなのもあるんですよね。はい
は
い、
あります、あります。
バケツっていうか、はい、うん。そう。それもうち1個はあるんですけれども。あと足浴用のバケツとかも大きいからこれは使えるかなとか、うん、はい、なんかこうその辺もちょっと私も
だから、ね、場所取らないである程度使えるものも含めてこう、うん、 一個はあった方がいいよねっていう感じですよね。だって灯油入れてるタンク使うわけにいかないわけじゃん。さすがにさ、水は入れるわけにはいかないわけなんで。うん、例えば、給水車が来ても、入れ物がないと、ね、本当にボトル、ペットボトルとかに入れるしかないわけで。それじゃ困るじゃん。
あとやっぱりこう家族の人数が多いと、一つで足りるみたいな、バケツちっちゃいの一個で足りるとか、あるじゃないですか。ということで、ね、水に対してもいろいろシミュレーションして準備をしていきましょう、はい。ありがとうございます。次はスイスさんからいただきました。森園公園行きましたよ。サッカー見に行く長崎旅行の時についでに。とはいえ、目的地ではなく、隣の大村公園にマンホールカードをもらいに行く際に間違って行ってしまったのが現実で、シーグラス？何それ？とケッペンも見ずに間違いを悔やんで、隣まで数キロテクテク歩いていきました。長崎のマンホールカードも4枚中3枚まで手に入れましたが、最後の1枚が行き死って。うん、いつかは行ってみたいものですが、さすがにここまで遠いとな、ということです。どうもありがとうございます。
長崎の島遠いんですよ。
島ですよね、壱岐市って。
はい、
うん、
壱岐焼酎ね。
うん。
が有名です。
美味しいですけどね。
はい、っていうか、長崎県ですけど、多分福岡から行った方が近いと思いますよ。
そうなんだ。
はい、そういうところ多いです。本当に。
あ、スイスさん、さすが、長崎にいてちゃんとマンホールカードをもらって、
ね、はい、すごいですね。
すごいですね。
私は1枚も持ちませんけど、そうそう、県民でも。うん、
私もマンホールカード一応たまにね見かけて、あ、あるんだって思ったら、うん、もらいますけども、最近鉄道カードとかいうのも
すごいね、
あるのを見かけまして、
いろいろ、ね、出てるんですね、うん、コレクターズアイテムというか、うコレクターズ心を刺激するわけですね、
しかも、
ね、
現地じゃないともらえないとかあるじゃないですか、うん、はい、特にマンホールカードは郵送しませんっていうタイプなものなので、うん、
いや、それは郵送しちゃダメでしょ、意味がないもんね、
う
ん、
そうそう、う
ん、来てもらうためのものだからね、
しかもほら、なくなるとまた次ちょっと違う形が出るのかな、変わったりとかもあるみたいなんですよ。
え、マンホールは変わらないでしょ、カードが変わるだけ、
なんか変わるらしいですよ、はい、それかもうなくなって終わりか、ああ、まあ、なくなって終わりはそうはないでしょう
けど。また、レアものになるんだな、そのカードは。
うん。っていうのが、ますます、こう、コレクター心をくすぐるんじゃないかなと思うので、ね、はい、あとは、ちゃんとこう、あれですよ、カードもらうだけじゃなくて、その、実物を見に行かないといけないんですからね。
はい。なるほどね。
というので、結構、行く先々で、とりあえずマンホールを写真撮ってる道です。
はい。
ということで、スイスさん、どうもありがとうございます。さあ、ということで、なんか、もう、今日はもう、暑い暑いしか私、言葉が出てこないような気がするんですが、ね、エアコン、もう今、命の危険があるから、皆さん、エアコンつけてらっしゃると思うんですけれども、
はい、
熱帯夜とか。
夜もね、少し数日前までは、一応止めてたんです、うん、その、途中で。
うん、
2時間ぐらいセットして止めてたんですけど、うん、もう無理
ですよね、
諦めた、はい、
私も
特に朝ね、東からねこう入ってくるんですよ、朝日が、だから
暑いですね、それは
じわじわとね温度が上がってくるんで、
うんうんうんうん、
でそれがねやっぱ無理だなと、
うん、
朝大汗かくことになる
んで、うん、そう、もうぐっちゃぐちゃになるじゃないですか、汗で。
うん、ぐちゃぐちゃまではならないけど、
ね。そうなの。
そこまで。
私、やっぱりこう、うん、もう夏場はもう。
ビトーってなるのが嫌なの？
30 度、もう朝多分6時の段階で30度、室内は超えてんじゃないのかぐらいの暑さで。はいはいはい、でも、朝時間ないけど、とりあえずシャワー見なきゃってシャワー浴びるじゃないですか。
はい、
でも化粧して着替えて、さあ行くぞって家を出た瞬間にブワーッと熱気が来て、グワーッと汗をかいて、でも会社に着いたらもう汗だくで、ああもう帰ってお風呂に入りたいみたいな日々を過ごしてます。そうで、もうさすがにちょっと危険だなと思って、エアコンはつけて寝るようになりました。
うん、 一応諦めました。もう電気代はこの夏は仕方がないと思ってます。
そう、うんうん、もう体壊したらいけないから。ただエアコンつけてるとなんか朝やっぱりちょっと風がずっと出てるせいかちょっとあの体が冷えるっていうか体がだるい。
ああ、それはね、あるんですよ本当に、ね、
うん、かといってじゃあもうね、まあ確かにそれはもう昔から言われてることですけど、だけどエアコンを止めると難しいね。もうどっちを取るかですよ。死ぬか
、はい、
死ぬリスクを負うか、だるいのを我慢するか、うん、もうだるいのを我慢するしかないですよ。というので、エアコンはつけてます。ね、ちょっともうニュースで、なかなかほら、お子さんの学校にエアコンがまだまだついてない、この地獄みたいな暑い名古屋でも、ね、はい、愛知県、岐阜県でも、こう、エアコンついてない学校がまだあるっていうので、ちょっとニュースを見てびっくりし、
今日の話題はエアコンはついてるけれども電気代がないからつけちゃいけないっていうのを見ましたよ。もう厳しいね、いろいろ厳しいね、
うん、それはもうなんかね、とりあえず学校はそんなこと言っちゃいけないと思うんだ。
いやだって予算がない、うん、教育委員から委員会から予算がないって言われるらしいですよ、
うん、なんですか、何ですかあの教育委員会はって思います。で、ちょっと会社でもいろいろ話題に出てて、やっぱり同僚の皆さんはお子さんがやっぱりはい、スポーツするんですね。で、行ってる学校も運動系に力を入れて、ほら、強豪校みたいなとこだと、
はい、
学校が暑いから、外の運動とかいろいろ自粛しましょうって言っても、顧問は、言うこと聞かずに やりますからうちはみたいなので、上ももうそれはやめさせることができないとかね、
うん、
でしかもそういうのに保護者も付き合わないといけない。
はいはいはい、そうなんですよね、クラブはね、ってい
うのが。そうなんですよ。いや、なんか大変。
いや、だからね、もう国が禁止するしかないじゃない
か。そうなんですよ。もうなんかほら、だから水分を取れば大丈夫っていう理論になっちゃってるんです
よ。レベルをもう超えてますからね、はっきり言ってね。
超えてますからね、
うんうん、実際毎日みたいにバッタバッタ倒れてんじゃん、どうすんのよだよね、うん、本当に、ね、
そうそう、テレビでニュースでいろいろ実証実験みたいなのやってましたけど、最高気温が今名古屋37、8度なんですけど、実際に都市部とかやっぱりこう普通に私たちが暮らす活動する範囲はプラス2度なんですね。で、子供はさらに身長がちょっと低くなってくるから、さらにそれにプラス2度になるんだそうです。だから子供たち42度の中を動いてんのかっていうね。はあ、なんか、そこまで考えてるのかな。
いや、まあ、考えても、そういうふうに行動を取れないのが今の世の中なんじゃないですか。ね、だから
、うん、教育委員会も考慮しましょうとか、なんかこう、すごいもやっとした言い方を言ってるじゃないですか。そうじゃなくて、もう32度になると外出るなとか。
それが言えない状況が今の教育にしても、市にしても、県にしても、国にしても何かがあるんじゃないですか。
うん、うん、なんか
いや、だって甲子園やめれないわけでしょ、お休みしますって言えないわけでしょ、だから
昔の
その熱中症の話をしきりにしているその次のニュースが
甲子園の
ね、こう地区大会の予選の話が出るわけで、
だからもうなんであれ季節変えないんだろうって思って、夏やめろよって思うんですよ。
まあそれはどうしようもないんじゃないの。それは高野連がほら、高野連はめっちゃ力持ってますから、
教育委員会と
非常に評判の悪い。ね、
だって、ね、過度な運動しないでくださいって言って、とにかく運動は外で運動しないでくださいって言ってるのに、野球やってるじゃないですか。ちょっとさ、なんか、本当にもう季節はずらせばいいのにって。
ずらせない理由があるんですよ。上の人たちが、自分たちの時代はそうじゃなかったから。今日もなんかそういうニュースがあってましたよ。なんかこう倒れるなんて情けないみたいなことを言ってる教員コーチかなんかの話が出てましたけれども、だからやっぱりその辺が理解できない人たちが現実現場にいるっていう事実でしょうね、
うん
うん、だからやっぱり何人か死ななきゃダメなんだよ、
うん、というか自分たちが死なないとダメなんだよ。
自分たちは死なないもん、だってこっち側に涼しいとこにいるわけだから。
そうだよね、
はい、 だから生徒が何人か知らない限り野球は変わらないんじゃないですか。ひどい話ですけどね、
うん、
そういうのほらもう今どうにか変えれるっていうことは無理なんじゃないの今の日本って、
うん、
辞めるって言ったらまた文句言う人がいるし、辞めないって言っても文句言う人がいるみたいな。
っていうかさ、なんで日本ってさそんなクレームの言うこと聞かないといけないのって、
まあ事実そうなっちゃったわけだからね
思うんだけど、うん、
まあ、クレーマーじゃないわけだから、うん、だって権力を持ってる人たちが言ってるわけだからさ、それは、うん、野球とかそういうまさにそういうことでしょ結局ね、今話題になってるそれだから。
だからそういうものこそもうじゃあ政府が普通にさなんか法律決めてやっちゃえよってね。
そしたらまた反対する人たちが出てくるからじゃないですか、
うん、まああのまあまあそうですね、はい、そっちがね、うんうん、
まあ命のことを考えれば今はね、ただその急にじゃあ甲子園の時期をずらしますって言ってポンと決められるわけではないのは分かります、う
ん、まあね、大人の事情もいっぱい絡んでるし、
いっぱい絡んでる
ね、子供たちのもちろんあの事情もね、
あれビジネスですからちゃんとして、
ね、まあ、絡んでますから、うん、それは分かるんだけど、いやもう普通に生命の危機を感じるのに、うん、っていう、あれ 見てる人たちだってそれは倒れちゃうし、
応援する方もね大変ですよね、
なんかね、ボランティアで、ボランティアというか高校生たちがね、あのいろいろあの点数のひっくり返すのとかやってますみたいなのもやってましたけど、死ぬよこの子たち、ちょっと倒れちゃうよってニュース見ながら、ちょっと絶対エアコンとかないじゃないですか、そういう、
だからもうこれは今の日本のダメなところなんじゃないですか。
そうそれ美談みたいな話をしてるけど、いやいやそれはとか、
いやいやそのニュースさっき別の言葉言ってたでしょ、うん、みたいなそんな感じですね、うん、だからこれはおかしいんじゃないでしょうかっていうのを、それこそニュースとかが常に言い続けるべきなんじゃないの。
なもう外でここは何度あります、自転車のサドルは68度ですみたいなの測ってたでしょっていうということで、本当あの皆様暑さにはくれぐれも気をつけてね、エアコンはつけて寝ましょう。ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。